はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとか、寝転がりながらとかで結構ですので、ぜひたらっと聞いていってください。はい、今日ですね、ユニコーンオーバーロードが、大人気品切れ中というニュースを受けまして、思ったことを話していきたいなというふうに思ってます。いや、まず純粋に嬉しいですね。めでたいという感じですよ、本当に。で、この作品前からですね、結構注目しておりまして、バニラウェアとアトラスっていう、もう今のところ外れなしの、超黄金コンビの新作ということで、間違いなく面白いだろうというふうに思ってはいたんですけど、ここまでの反響があるっていうのはね、かなりの予想を超えてきたというところで、本当に嬉しく思っております。で、どうやら週間売上ランキングでは、トップ10にですね、スイッチ版、PS5 版、PS4 版と、それぞれランクインしているということで、なかなかの快挙というんですかね、素晴らしい結果を叩き出しています。で、なんか僕の知る限りではなんですけど、なんかそこまで広告に力入れてる、印象もないので、おそらく評判、体験版のですね、出来が、評判が良かったのと、で、前作の13騎兵防衛権の、功績が大きかったのかなと予想しております。で、そもそも今作シミュレーション RPG っていうね、今の主流と全然異なるジャンルで攻めたこと、ここも僕の中では評価がしたいところですし、で、なんですかね、グラフィックの綺麗さは、ほどほどというか、そこそこにしておいて、で、ゲーム体験というところにね、力を入れているっていうところは、本当に称賛すべきことかなというふうに思うので、ゲーム会社ね、各あるべきというところで、お手本を示してくれたのかなというふうにも思っております。はい。で、そんなこと言いながらですね、僕プレイしたことがないので体験版すらもやってないっていうね、とんでもない軟弱者ではあるんですけど、実際 やりたいんですよ。やりたい気持ちあるんですけど、他にやりたいゲームがたくさんあって、まだ手をつけられてないというところが、正直なところなんですけど、で、ペルソナ3もね、めでたく60時間を突破しましてですねで、いや、実際にゲームプレイしてる時間はもうちょっと少ないと思うんですけど、ちょっとまだそれがまだ終わらないということで、他にもセブンリバースもやりたいんですけれども、そんな感じですよ、ね。で、ただ結構印象に残ってるのが、1号のゲームビートさんっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、こちら結構たくさんいろんなゲームプレイしていて、それのレビューもすごくたくさん発信してるんですけど、で、その方がね、すごく高く評価していたので、このユニコーンオーバーロードですね、高く評価したの で、面白いんだろうなというふうには印象としては残ってます。で、なんか海外のね、なんかゲームレビューの記事みたいなので見たんですけど、なんかプレイした人がハマりすぎて、そのレビューアーの人ですね、この人がハマりすぎて、もう仕事していて もう四六時中そのゲームのことを考えてるとゲームそのものがユニットを組んで、キャラクターのね、構成を組んで、で、誰にどんな指示出すかみたいなのを決めるんですけど、もうそのことをずっと考えていて、他のことが手につかないとかですね、あとはなんか午前11時から始めたのにもかかわらず、なんか気づいたら夕方5時になってるみたいな、そんな現象が各地で報告されてるみたいなね現象って何やねんと思ったんですけど、褒め言葉ですよね。ということで、すごくユーザーからの評価も高くて、反響もあると。で、それが海外でも同様の事例が発生しているということでね、すごくいい感じだなと思ってます。で、なんかね、RPG の幅って今すごく広がってますよね。すごい、もうどう考えてもアクションゲームやろっていうものでも、レベルの概念があったり、属性的なものがあるだけで、もうアクション RPG ですよみたいな、なんかそういう位置づけになったりしていて、例えばFF16 もそうですよね。やっぱアクション RPG に舵を切ったということで、 まあやっぱ主流はそっちなんですよね。四角ボタンを押したらそのまま攻撃するみたいな、なんかそういうジャンルが、占めているにもかかわらず、まあ、そんな時代にね、このシミュレーション RPG っていうこの硬派なジャンルで攻めるっていうこの胆力ですよ。この胆力はもう素晴らしいですね。で当然作るのもね、難しかったはずです。なんせ流行ってないジャンルですし、過去のね名作と言われているあのオーガバトルっていうね、僕はプレイしたことないんですけど、すごく評価が高いシミュレーション RPG があるんですけど、まあでも本当にそれくらいのもんですよ。でそんな狭い小さいジャンルの中でもうこれが面白いジャイって言ってね、でその何ていうんですかね、強烈な意志と、かつ冷静な判断っていうね、この相反する2つの要素をちゃんと持ち合わせて作らないと、成り立たないというところですね。まあ普通にコンテンツ作るってなったら、まあ、この2つちゃんと持ってないと絶対こけるんですけど、まあ、その中でもかなり難しかったんじゃないかなというふうに勝手に思ってます。まあ、そこを見事に、やってのけましたと、ジェバンニが一晩でやってくれましたというところでね、シミュレーション RPG っていうこの古いオールドスタイルのゲームジャンルをまた世の中に広めてくれた、バニラウェアに改めてね賛辞をお送りしたいなというふうに思ってます。でやっぱここまでね、反響が大きかったっていうのは、まあ、やっぱり13騎兵防衛権のね、メガヒットが一番大きいかなと思ってます。でまあ普通に考えると前面白かったしきっと今回も面白いだろうということでね、ユーザーの購買意欲に一番つながるところかなというふうに思ってますと。で逆に言えばね、今 FF リバースの売れ行きがなんかちょっと思ったほど跳ねてないみたいなことで、ここもやはり同様のことが言えるのかなと思ってます。まあ、つまりね、評判はいいけど、まあ、それが運営にされない、売り上げに反映されないということですよね。でまあ悔しいでしょうねリバースめちゃめちゃ金かけてマジで社運かけるぞいうぐらいの気合い入れて作ったはずなのに、で実際評判もいいのになんかそんなに売れてないみたいなねこれはなかなか悔しいでしょうね。でも実際そういうゲームは時間をちゃんとかけたら人気になっていくので、まあそこはあんまり初週売り上げみたいな部分はね気にしなくていいのかなと思ったりはするんですけど、でまあ FF で言うとね、もうブランドそのものが失墜しきったと言っても過言ではないので、あの FF だとか、ついに最新作がとかね、そういう歌い文句はもう特に今の若い世代にとってはね全く刺さらないと思いますので、まあ、この実績とね売り上げっていうのが、まあ、評価ですね。まあ、ここはもうつながっていくということですよ、メーカー単位で。うん、でプレイステーションなんかね、逆に言うとそれに乗っかってきた歴史だと思っていて、プレイステーション1がねすごく人気があってソフトも充実してたから2も、売れて、で3も売れてみたいな感じで、まあ、ある意味はそこに乗っかってきたハードではあると思っていて、でファイナルファンタジーもそうですよね。なので、まあ、それ自体は叱るべきあるものだと思うんですけど、まあ、そこにあぐらをかいてると、まあ、いつか、足元をすくわれるとか、まあ、これは当たり前のことですよね。なんでユーザーを大事にしないといけないということですよね、最終的には。というところをちょっと改めて、今回思ったっていう感じですかね。まあ、各有私もねもうダラダララジオを続けてるんですけど、まあ、少しでも楽しいお話を提供できたらいいなと思って、改めて身が、引き締まる思いという感じでしょうか。はい、というところで、今日は、終わりたいなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではでは失礼いたします。